ご理解第33節お供え物とおかげはつきものではないぞ。鮮やかに捧げる。捧げるものとか金におかげが、捧げるものとか金におかげが伴うのではない。その鮮やかな捧げ尽くす心におかげ、かっこ徳がつくのである。師匠が、それこそ、物をお供えしたから、そこにおかげがあるのではないと。その、捧げたもの、お供え物におかげがつくのではない。その、お供えをするその心におかげがつくのだと。私どものその、お供えならお供えをするその心根が大切だと教えておられますね。そのまたの師匠の教えに、なるほど、おかげは、あ、失礼、そうですね。お供え物とおかげはつきものではないと。しかし、お供え物とお徳はつきものだというような教えも師匠は教えておられますね。なるほど、お供えをしたからといっておかげがいただけるということではないけれども、そのお供えをすることによってお得はいただけるということがあるということなのですね。これなどはドキッとしましたが、師匠ならではの見教えだと思いましたね。お供え物とおかげはつきものではないけれども、お供え物とお徳はつきものだと。お供え物をするとおかげはいただけるかどうかわからないけれども、お徳はいただける。お徳をいただくためにはお供え物もいるということなのですね。ここで師匠が教えてくださるそのお供え物とは、そのいわば物や金ではありませんね。心だということですね。心をお供えする、その心のお供えにお徳がついてくる。いわば、その、まあ、物や金をお供えしたとしましょうか。その裏に、おかげをいただきたいから、お供えをして、まあ、お金や物と引き換えにおかげを欲しいというような心には、おかげはないでしょう。もちろん、お得もないでしょう。しかし、その、真心からのお供え、真心からのものであり、金である、そういうお役に立ちたい、神様に喜んでいただきたいという真心からのお供え、そこにお徳がついてくる。おかげはどうかわからないけれども、そこに必ずお徳はついてくる。神様からのご信用はついてくるということなのですね。今日は二つのことを新中記念の時に教えていただいたように思います。その一つは、信心はありがたくなる稽古だと教えていただきますが、ではどうしたらそのありがたくなれるのか。ありがたくなる。そのありがたくなろうと思えば、味覚が変わらなければならない。味覚が育っていかなければならない。ということなのですね。例えば、甘党の人がおられます。この甘党の人にお饅頭を出すというのでしょうか。甘党の人がお饅頭をいただく。これはありがたいですね。空党の人がいる。空党の人がお酒が出てくる。ありがたいですね。ところが、 甘党の人にお酒を出しても、また辛党の人におまんじゅうを出したい、まあ羊羹でもいいですけれども、その時にはありがたくもない。あ、なんだお酒か、私は羊羹の方がいいな。あ、なんだまんじゅうか、ビールの方がいいな。お酒の方が、熱燗のお酒の方がいいな。といったようなことになるのではないでしょうかね。私どもの味覚が変わる。それこそ甘辛両党になれば、なるほど、あ、おまんじゅうをいただいた、ありがたい。羊羹をいただいた、あ、今日は洋酒をいただいた、ありがたい。そのもし甘辛両党になれば、両方ともありがたくいただけるのではないでしょうかね。私どもの味覚が変わっていかなければならない、育っていかねばならないということなのですね。私がそれこそ小さい頃、何か大人が美味しそうなものを飲んでるから、それを一口いただいたことがありますが、黄色いものですね、苦かったですね。どうして大人たちはこんな苦いのを美味しいと言って飲むのだろうかと思いましたね。ところが長じてくると、そして大きくなって、それこそお風呂上がりなどに飲ませていただきました、それはもう美味しいものでしたね。その苦味がまた美味しいという飲み物、まあビールですね、でしたね。子供の頃にはとても美味しいとは思わなかった。その苦さが大人になると美味しいと感じられるようになる。また師匠は苦氷のお話もしてくださいましたね。苦氷、あれは大変苦いと。苦いけれども、それが、その食べ慣れると、その苦味が美味しく感じるようになる。というのですね。私どもの味覚が変わるわけです。まあ、育つというのでしょうかね。私どもがそれこそ、お金をもらったり、物をもらったり、その物質というのでしょうか、物質に喜びを感じる、ありがたさを感じるという世界から心が育つ、自らの心が大きくなる、豊かになる、そのことに喜びを感じるような心に私どもがなる。いわば私どもの心の願いとでも言うのでしょうかね。そういう私どもが感じる、喜びを感じる、その対象がやはり育っていかなければならない、変わっていかなければならない。いつまでも子供のままでビールは苦い、苦氷は苦いから嫌だというところから、その苦さに味わいを感じる、その苦さが美味しいと感じれるような、また甘いものも辛いものもいただけれる、両党使いになるような、そういう私どもにならせていただく、それこそ心が育つことを願うようになる、魂を清める、そのことに願いが置かれる、そのことを欲するようになる、そういう私どもの味覚が変わっていって初めて、ありがたい世界がいよいよ広がってくるということではないでしょうかね。今まで辛いものだ、苦いものだ、嫌なものだと思っていたことが、そのことによって、あ、このことによって心が磨くことができる。あ、このことによって一回り大きくなることができる。それこそ、 美しくなる、豊かになる。私の中にあるジガジガするようなその汚い心を、このまあ苦いことかもしれないけれども、この苦い成り行きによって、私どもの苦いジガジガするような心を取り除くことができる。私どもがありがたいと感じるその対象、いわば味覚が育っていかなければならない、変わっていかなければ、いつまでたってもありがたい世界は訪れないということではないでしょうかね。まんじゅうを出されてもありがたい、お酒を出されてもありがたい、苦いものもおいしいと感じれるような味覚が育っていかなければなりませんね。それは私どもの願いとするところが育っていく、変わっていくということでもありましょうね。ともう一つ、昨日研修を、初代のその研修の録音を聞かせていただいていて、全く衝撃的なものを聞かせていただきました。以前実際にその初代から、例えば黒田藩なら黒田藩というものがある、その藩札というものがあって、その黒田藩でしか通用しない、そういうものもあるのだと。だから金光大臣の世界というものがあるといったようなことを聞かせていただいたのですけれども、そのことをより一層詳しくお話ししておられました。それはまあ大変衝撃的なことでしたけれども、例えばその大阪のところのあるお得をいただかれた先生、その先生の見教え、その見教えを例えば師匠のもとで修行しているその弟子たちが、その見教えを実践したとしても、まあおかげはいただけないというのでしょうか、その見教えの効力がないということなのですね。ある意味師匠の祈りの圏内、大坪宗一郎氏の世界の中だけで通用するような見教えというものもあるのだということなのですね。例えば師匠の祈りの圏内において、よその先生が説かれたその見教えを行じたからといって、それが効力を発するということではない、これはまた逆のことも言えると思いますね。いわば師匠の見教えは師匠の祈りの圏内において初めてその効力が現れる。お金ならお金が、その規則なら規則が有効となるということなのですね。まあ聞きようによっては、いただきようによっては、大変怪我をするような、その見教えかも、見教えというのでしょうかね、お話かもしれませんけれども、しかし師匠の弟子としての取り次ぎ者としては、これは心しておらねばならないことだと思いますね。これはそれこそ相対性原理というのがありますが、あのアインシュタインでしたか、一般相対性理論と特殊相対性理論の違いといったようなものがありますね。まずは特殊相対性理論の世界から入るのでしょう。師匠の祈りの圏内においてしか通用しない見教えもあるということなのですね。 どうぞ、怪我をしないようないただき方をしていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。